続いて朗読のコーナーです。茅野茂著、小峰書店館、狐のチャランケより、ポロシリダケの2つのちぶさ、朗読は藤井めぐみさんでお送りします。
猿川の中ほどにピパウシというアイヌの村がありました。この村には心の優しい雄弁な人が多くいるということで知られていました。近くを流れている川には、秋になると鮭がたくさん卵を産むために登ってきます。アイヌたちはそれを取って干し魚にして冬の食料にしていました。また冬には雪が少ないので、北海道にいる鹿が全部集まって冬越しをするところでもありました。アイヌたちはその鹿を取っては美味しい肉を食べて生活していました。冬の夜などは思い思いの家に集まり、ユカラという長い長い物語を聞き、楽しくまた平和に暮らしていました。そうしたある冬のこと、その平和な村に大変なことが起こりました。それは猿川のずっと奥の山を越えたところに十勝川という川が流れており、その川のそばに住んでいる体も大きく力も強いアイヌたちが猿川の方へ攻めてきたのです。ピパウシ村のアイヌたちは太平洋を渡って日本本土と交易をしていましたので、鉄で作った刃物や漆塗りの道具などをたくさん持っていました。十勝のアイヌたちはそれらの珍しいものが欲しくなり、大勢で攻めてきたのです。それを聞いたピパウシ村のアイヌたちは大変心配し、村を守らねばならないと武器を持ちました。武器といっても、普段熊や鹿を取るときに使う弓矢しかありません。矢には鳥兜という草の根を潰して作った毒が塗ってありました。この矢は熊や鹿を取るための道具で、人間を撃つと神に罰せられると信じられていましたけれども、この場合仕方がありません。神に断って、それぞれ矢を持って十勝から攻めてきたアイヌを迎え撃つことになりました。村には女や子供だけを残し、戦える男はみんな戦に出て行きました。そして十勝の方から攻めてきたアイヌと対面したのが、猿川のちょうど真ん中になるヌプマという場所でした。そこで猿川のアイヌと十勝のアイヌが両方に分かれ、今にも戦いが始まりそうな様子でした。どんな時でもアイヌの風習として、まずチャランケという話し合いが始まるのです。十勝のアイヌは攻めてくる理由は全くないのですから、いろいろありもしない言いがかりをつけてくるのです。どうにかして口で言いまかすことができれば、血を流すこともなく、たくさんの宝物や珍しいものを持って帰ることができるのです。そこで次から次に口の達者なものが選ばれ、前に出て話をします。三日三晩チャランケが続きました。どうしても話し合いがつきません。そこでピパウシ村の人で、猿川一番の雄弁な人で、ピクムエカシという老人が選ばれました。その人は年寄りなので、自分で歩くこともできません。しかしどうしてもその人でなければ話し合いはつかないということになって、若者が走りピクムエカシを背負ってきたのです。チャランケをするときは立ったまま喋らなくてはならないのですが、ピクムエカシは足が不自由なので立つこともできません。そこで若者がピクムエカシを背中におぶったのです。若者におぶられた老人の口からは、まるで地下から湧き上がる泉のように、次から次へといい言葉が出てきます。十勝から来られた人よ、あなたたちが山を歩いた時によく見える山で、ポロシリという山を知っておられると思います。 あの山を挟んで流れている川が、十勝川と猿川なのだ。そうしてみると、川の源は同じではありませんか。ということは、一人の母親の両方の乳房を分けて吸っているのと全く同じです。ならば兄弟なのだ。それなのになぜ理由のない戦いをしなければいけないのです。さあ、刀をしまいなさい。弓矢を捨てなさい。と、ピクメーカ氏は大きな声で、しかも人におぶられた老人とは思えない元気な声で言ったのです。この両方のちぶさという一言を聞いた十勝のアイヌは、全くその通りだと思い、打ち合いも切り合いもしないことを決め、自分たちが悪かったと言い、両方のアイヌたちは少しの血も流さずに済みました。そして猿川のアイヌは、十勝から来たアイヌたちに珍しいものをどっさりお土産にやり、それからは、十勝のアイヌと猿川のアイヌは仲良しになったということです。だからアイヌは子供に物を教えるときには、どんなに切れる刀や猛毒を塗った矢よりも、人間の話す言葉ほど強い武器はない。だから人の話をよく聞き、立派な話のできる雄弁な人になりなさい。よくよく話し合うことによって、無駄な戦いは必ず防ぐことができるものですよ、というように教えるものです。